ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。心境音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM アンダーバー UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、今月もやってまいりました。ドラマ海原ひろみつの新境音ということですね。はい、7月も始まりましたね。皆さんね、暑い時期になってきましたけど、熱中症とか大丈夫ですか？水分補給とかね、すごい大事な時期になってきてましてね。私もですね、今日スタジオの中に水をたっぷりと用意して1時間ね、番組をお届けしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではね、このね、ここ最近でね、本当ね、いろんなことがありまして、まあ、なんといっても一番ね、衝撃的だったのが、なんとね、バンド、まあ、音楽仲間のね、リスキーメロディーさんがね、メジャーデビューが決まったということの発表がね、この間のクラブチッタで、されましたね。いや、本当におめでとうございます。ね、アリスちゃんとかね、川崎 FM でね、一緒に、ね、番組を、一緒に番組持ってるってわけじゃないですけど、川崎 FM でね、番組やってますんでね。だからもう本当ね、ずっと昔から知ってるね、その音楽仲間がね、こうやってね、どんどんどんどんね、ステップアップしていくっていうのはね、本当に嬉しいですよね。まあなんかね、負けじと、まあそのライブもね、もちろん見ていたんですけど、めちゃめちゃね、熱い。もう、なんと言ってもね、暑さがね、リスキーメロディーの暑さがね、全開に出てる、すごくね、いいライブがね、クラブチッタでありました。ね、なんか今回の話ってのはね、アリスちゃん確か来週かな？来週のね、この時間から、アリスちゃんね、この時間じゃないです。来週の木曜日の、13時30分からですよね。確かそうだったと思う。第3の木曜日の1時半ですかね。から、確かアリスさんね、やってますんでね、その時にね、多分ね、思いっきりね、そのワンマンライブのね、クラブチッタのワンマンライブのことをね、話してくれるんじゃないかなと思うんですけど、ここでもね、もちろんね、一番早くね、なんかそのね、熱かった思いっていうのをね、喋れるタイミングということで、僕もね、喋っておこうかなと思って、喋らせていただきました。ね、そんなね、リスキーメロディーさんでメジャーデビューね、おめでとうございますということで、今日はね、まず最初に聴いてもらいたい曲は、もちろんね、リスキーメロディーさんの曲をね、聴いていただきたいなと思うんですけど、その中でもね、僕が一番好きな曲、この曲聴くとね、なんかね、来たーって感じになるんですよ。これから始まるぜっていう感じになる、そんなね、リスキーメロディーさんの曲をここでお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。リスキーメロディーでリブート。 はい、ということですね。今ね、一生懸命喋ってたんですけど、花粉をあげていなかったというところでね、2回目いきますよ。うなのね、あなたの夢を応援するワンポイントコーナーということで、はい、いつもね、心理学っていうところでね、いろんなことをね、今までも喋ってきたんですけど、今回はですね、ツイッターの方でもちょっと予告をしてたんですけど、超集中モードっていうやつですね。ゾーンって呼ばれる、そういったね、超集中モードに入るための、練習っていうんですかね、普段のトレーニング。まあ、これができると何がいいかっていうと、演奏がね、めちゃめちゃキレが良くなります。うん。ミュージシャンとして感覚で言うと、演奏がね、めちゃめちゃよく、すごいなんか全部をね、把握して演奇できてるみたいな、そういう感じになって、全部を把握するってどういうことかっていうと、自分が演奏していること、体の動きはそうなんですけど、周りの人のなんかね、動きとか周りのメンバーの音とか、あとね、お客さんをね、なんかね、感じられるんですよね。すごい一体感をね、感じられる。このね、超集中モードを、やっぱね、最初のうちはね、なかなか難しいわけですよ。なんですけど、今日はですね、もうそこのモードになるために、もうなりやすくなるためのね、トレーニング、どういう風なことをしていくといいのかというのをですね、心理学的にも、なんか科学的にもですね、ちょっとね、いろいろとね、こういう風にするといいですよっていうお話をしていきたいなと思います。で、一番最初に、まあね、いろんなね、方法を、まあ今日はね、全部でね、3つのポイント、いや、3つのジャンルですね。ちょっと今日は豪華ですよ。3つのジャンルをやっていこうと思うんですけど、まず一番最初、呼吸法ですね。これね、これが一番簡単にできる部分なんですが、呼吸法。ね、ボーカリストはですね、ほぼ歌って息のコントロールっていうのはですね、なかなか難しいところがあると思うので、歌わない楽器隊ですね、うん、コーラスもやる人はね、ちょっとそこはね、我慢していただきたいと思うんですが、その原理だけ分かっていれば、歌っていてもコーラスをやっていても集中力をね、上げることができる呼吸法、これをね、ちょっと意識してもらいたいなと思います。で、集中力を上げるためにはどうすればいいのか。まず、その超集中入るためには、これ絶対条件だと思うんですが、呼吸法でできるだけ息を吐くという時間を長くするということです。うん。なんで息を吐くのか。もう息を止めてても、まあいいです。ですが、できれば吐くという行動、これを長く取っていきましょう。というのもですね、今ね、実際に自分でね、実感してもらえるんじゃないかと思うんですが、息をね、吸いながら、例えば自分の右手と左手とかをギューってに握ろうとするとね、力を入れることができるんですよ。で、逆に吐きながらやるとね、さっきより力が入らなくなると思うんですね。うん、これはね、人間のね、まあ身体的機能の一つなんですが、息を吸うときっていうのは力が入るんですね。うん。で、息を吐いているとき、もしくは息を止めているときですね。このときっていうのは力がね、抜けやすくなるんです。力が入らないといった方がね、正しいかもしれないですね。で、特に息を吸っているときは力が一番入って、息を止めると言ってるときが、その次に、まあ、抜けて、息を吐いているときが一番力が入りにくい状態になります。この時に息を吐くというところで、まあ、リラックスができるというね、ところもね、ここ、リラックスができるというところを中心に伝えてる人ってのもいると思うんですけど、あとはですね、息を吸って、止めてる時と吐いてる時、これね、集中する時に絶対必要なんですね。というのもですね、でもこういう経験、あったりしますか？なんかゲームやってて、なんか集中してるとか、テレビ見て集中してるとか、そういう時って息を飲むとかね、そういう言葉があるように、止めてたりとか、 吐いてたりとかする時間の方が多いはずなんですね。めちゃめちゃ息を吸って呼吸をして番組とか見てたら、うわーなんか、すごいなんかこう見入っちゃったよみたいなことってあんまないはずなんです。うん。なのでまず基本の基本としてはですね、息を止めるか息を吐くということですね。で、音楽をやる人はどういう時に、まあずっとね息吐いてたらね止めたりすると難しいので、どういうタイミングでやればいいかというと、小説の頭とかアクセントがつくとここでね逆に息を吸ってあげてください。そうするとね力強さが増しますの。うん。ドラマで言うとですね、ドラムで言うとシンバルとかねピシャーンって入れる時とか、ああいう時はね息を吸う、でその後ビートとかね8ビートとか、まあフレーズとか叩く時は吸わないんです。うん。吐き続けるようにしてやると集中力も上がるし、力な余計な力も抜けます。なのでね、まずはこの部分を呼吸法という部分をですね意識してみると、まず集中力が上がる条件の大前提になります。まず1個ですね。そしてもう1個ね、演奏していない時にやってもらいたいものがもう1つあるんですよ、普段から。それがね何かというとですね、瞑想なんですね。うん。はい。マインドフルネスとかもね、最近よく言うんですけど、その中の瞑想の中でもですね、ウィッパサナー瞑想という瞑想がミュージシャンにはすごくおすすめです。このね、ウィッパサナー瞑想って何かっていうとですね、まあ2500年以上前にですね、インドで始まった最も古い瞑想法って言われているもので、お釈迦様がね、この瞑想法によって悟りを開いたって言われてるようなものなんですね。まあ、ウィッパサナっていうのは物事をありのままに見るという、そういう意味の、言葉になってます。で、これは何をするかというとですね、自分が何をしているのか、そのすべてを認識していきましょうねという、簡単に言うとこういうことなんです。すべてって何をっていうことなんですが、例えば、手を動かしたとき、指が動いたとか、人間で普段無意識、無自覚でできることっていうのは、もうそこのにね、自動化プログラムっていうところで、できていくんですね。歯磨くとか、そういう部分って考えてやらないじゃないですか、もう大人だったらね。それを、あえて考えながらやっていきましょうね、というのが、この瞑想法のね、特徴なんですよ。うん。で、ここの集中するときにもちろん、スーッと息を吸った、吐く時間をね、これもね、長くする。まあ、集中する時間とリラックスする時間をね、長く取るために、吐く時間をね、いっぱい取ってもらいたいんですが、この時に、一番大事な全部、いろんなところの感覚をね、感じるということなんですが、演奏するとき、まあ、ドラマーで言えばですね、スティックを持ってる人差し指、中指、薬指、ね、小指、親指。で、これがどういうふうに動いてるのか。で、そのね、骨がどういうふうに動いてるのか。あ、なんかね、二の腕あたりの筋肉がピクピク反応してるなとか。うん。で、それに対してスティックが今どの辺にあるのか見てなくてもイメージするんですね。こういうふうにイメージですね、何がね行われているのかっていうのを捉えながらイメージも一緒にしていく、これがこのヴィッパサナー瞑想と同じ効果があるんですね。なので練習するとき、家でね基礎練習をするときもそうなんですけど、そのときにはできるだけ自分の筋肉のね筋繊維とかね細胞の一つ一つがねどういう動きをしてるのかな、どういう風なエネルギーを発してるのかな、で、どういう動いてないんだけど足腰とかね、その辺とか、あ、感じるものとか、暑いなとか、なんかね、あ、なんか疲れてきたなとかっていう部分もあると思うんですけど、あ、ここリラックスしてるとか、あ、なんか肩の方に力が入ってるとか意識してみたい、あ、実は首のあたりとかね、ちょっと、あ、力入ってるなと思いながら、あ、 ちょっと歯を噛みしめてるなとか、こういうことを意識してね、練習をしていくとですね、すごい集中力が上がってきます。でこれをね、普段どういう時でやるかというと、まあ電車で移動してる中とか、何にもない時、まあギタリストだったらギター持ってる時とかね、ベーシストだったらベース弾いてる、家で練習してる時、まあドラマーだったらねスティック持ってる時、これ以外の時にもやっちゃってみてください。実際に電車の中でね動くと、まあ他の人のねちょっとご迷惑になっちゃうんですけど、そういう風にならないようにこう手はね動かさずに、イメージだけで手を動かしているようなことを想像するんですよ。でその時の筋肉の動きとか全部想像するんですね。そういう風なことをやっていくとすごく集中力上がってゾーンの状態に入りやすくなります。うん。で実際にね、この瞑想って、まあ、いろんな瞑想方法があるんですけど、実際にね効果はね31個あるっていう風に科学的にもね言われているところなんですね。まずね最初、まあいろんな分類があるんですけど、メンタルの部分、まあ精神的な部分でもねすごくいい効果があります。まあね、うつに強くなったりね、不安の改善が起こったりとか、ストレスを感じにくくなったりとか、パニック障害が改善されたりとかですね、あと折れない心をね自分自身持てたりとかですね、あとは幸福感の向上とか、あとねここ大事なんですけど、本番に強くなる、何かねどっしりした、まあ、自分軸ができるわけですね。そしてあと能力は向上するっていうのも分かってます。あと記憶と学習能力の改善ですね、曲を覚えるのに十分すごく大事な部分ですよね。そして何よりもさっきから言ってますけど、集中力の向上ですね。あとねこれね、これも結構大事で、睡眠の質が向上します。うん、やっぱりね体が資本ですから、この辺もね大事ですよね。あと情報処理能力の改善、あリアルタイムにやるとかね、さっき言った認識をするとかね、そういったのがやればやるほどね能力上がって、表現するための感覚ってのも上がってきますね。あと感情的知性の改善ですね、共感能力の部分ですね、これは他の人がどんな音をね出してるのかっていうバンドのグルーヴ感を出すのにすごくいいんですよ。はい。で、あとはマルチタスク能力も上がったりとかね、あとは自分の処理能力が上がったりとか、創造性の向上もあったりもしますね。はい。まあ他にもねいっぱいあるんですけどね、寿命が伸びたりとかっていう研究もあったりとかね、炎症が収まる、炎症が収まるってどういうことかっていうと、まあ人間って老化って炎症でね起こってるって言われてるんですけど、炎症が収まるっていうことはいわゆるアンチエイジング効果ですね。うん、なんか若々しくいるっていう部分、うん、この効果があるっていうふうに最近の研究ではねあるようですね。あと免疫系の改善とか、うん、まあ音楽を聴くとねなんか健康にもいいとかねあったりもしますもんね。あとはね人格、性格的な部分の効果で言うとね、まあ魅力度が上がったりとかね、まあ人間関係がね改善しやすくなったりとかというふうなところがあると言われてます。であとはねこれが2つ目だったんですけど、3つ目なんですが、以前にねメタプログラムっていうところで言ったんですけど、人間って五感のうちのどこかの部分をそれぞれね優先的に使ってるんですね。でこのイメージをするとき、さっきの瞑想のイメージにするときに、この五感の自分の優位な部分を理解して、さらにそこをね組み合わせて瞑想に取り入れたりとか、うん、あとはそのイメージを具現化する、脳内で具現化する時のその方向性ですね、それをね知っておくと、よりこの集中するゾーンに入りやすくなるっていうのが、ね、最近言うね感覚でね分かってきたんですね。というのもこの MP をね、結構 MP 診断っていうのを今230人くらい1年間でやってきたんですけど、あ話を体感覚的に聞いてる時に、まあ、視覚が優位な人はいろんなものが見えてたりするんですね、脳内で、うん、見える能力が強いので、なんか音を見たりとかっていう風なイメージをね意識してやるとすごく良かったりとか、あとは聴覚、まあミュージシャンだからね聴覚優位の人多いんですけど、その場合はね
音をすごく目を逆に目を閉じたりとかしてやったりするとすごく周りの音を聞きやすくなったりする能力がねグッと上がったりとか、うんですね。それであとはですね、身体感覚ですね、嬉しいとか楽しいとかなんかそういう気分の部分ですね、そういう部分がいい人っていうのはなんていうんですかね、その感情的になんか気分を乗せながら演奏するっていうのが上手だったりしますね。そして冷たいとかね、なんか熱いとか、まあそういう感覚の部分、これはね燃えるような熱さとかね、そういう部分の感覚をね伸ばしやすいんじゃないかな。まあでもどっちかっていうと身体感覚と聴覚とかがね優位な人が多いかもしれないですね。あとはね情報っていうのがあるんですけど、これはあまり使わなくてもいいかなっていう感じですね。今回はそんな感じでね、今回は大きく3つのね部分、呼吸法と瞑想とそしてイメージをね自分の属性を知っていく、これでですね集中するとめちゃめちゃビシッてハマりやすくなります。うん、このイメージっていうのはねよくわからないかなっていう人はある程度のねレベルっていう人にね、どういう風なイメージで聞いてますかって聞くとですね面白いんですよ。見えてるんです、音が見えてますとかね、いろんな人のね音がね重なって聞こえてますとかね、なんかねそれぞれのねイメージのね方向性ねみんな持ってるんですね。これもうね20年くらいねずっと聞いてたからね、あ今思うとそれなってるわってのあるので、ぜひぜひその辺の意識をねしてみてください。で周りにねなんか経験長い人がいたらぜひそういう質問をしてみるといいんじゃないかなと思います。ということでね、前半戦あっという間でしたけど、前半戦はね今お聞きいただいてますパパママに捧げる歌を聞いて、そして後半戦にまた突入したいと思います。じゃあ後半戦も楽しみにしていてください。
パパ、僕の、ママだよ。
私たちにできること、
必要なものが手に入ることが幸せなことだと気がつきました。だから買い物も必要な分だけ。
冷蔵庫に隙間ができると節電にもなるしね。
JCBA。
ラジオ聴きの皆さん、ここ川崎でも東京新聞が読めることご存知でしたか。 やっぱり新聞は地元の情報が豊富で購読料もお得な東京新聞ですよね。試し読みから東京新聞、まずは無料で1週間、ホットウェブで検索を。
はい、ということで後半ですね。後半はですね、なんとですね、またちょっとね、新しくね、学んでる、インプットしてることがありまして、まあ音楽を仕事としている人たちで、音楽を仕事に使っている人たち、いろんなところで音楽って使われてると思うんですけど、いろんな人がね。で、今回はですね、仕事に音楽を使っている人たちはどういうところに気を使って音楽選びをすればいいのかなっていうのをね、ちょっとねお話ししていこうかなと思います。というのもね、実際にミュージシャンがこれはね知っておいても欲しいなって思ってることではずっとあったんですけど、どうすれば伝わるのかなと思った時に、あ、音楽心理学っていうのがあるんですが、まあそこの部分の音の心理学のジャンルの方にこの部分がね研究されてるんですね。もう結構な感じで論文とかもねあったんですよ。その部分をまあ見た時に、あ、これはねミュージシャンが知ってたら、ミュージシャンってなんていうんですかね、結構こうですね、そういう部分ね、プロモーションするのはね、あんまり得意じゃなかったりするんですよ。うん。俺は音だけやれば、俺の演奏だけやるって言った時に、で、バンド活動するときに、じゃあどうやってね、バンドをね、継続するのかっていうときに、どうやって使ってもらったりとかするのか。うん。で、一つの形として、まあ、タイアップっていうのはね、わかりやすいんじゃないかなと思います。ね、ドラマの、中のねオープニング入ったりとか、アニメのオープニングになってるとか、ああいうのがね一番わかりやすいんですけど、そうは言ってもあればなかなかね狭きもんですから、そうじゃないところ、もっとね身近にあるところでもね使ってもらって、自分たちの活動のねプラスアルファの部分をね自分たちでねちゃんとね掴み取んでプレゼンテーションできるようにねしていってもらいたいなというところで、ちょっとこの辺からはお話をしていきたいなと思うんですけど、まずはですね、音楽っていうのは本当すごいんですよ。音楽でね行動が変わっていくんですね。うん。というのも一番わかりやすいのは飲食店かな。飲食店で BGM って流れてるじゃないですか。あの BGM、 飲食店の方ってね多分ね狙ってやっているところっていうのはね相当にチェーン店だったらね多分そこは専門家が入ってると思うんですけど、ちょっと個人でやってる飲食店の方とかそういう方はですね、多分ね適当に正直すごい正直に言うと適当に多分流してるんじゃないかなと思います。なんですが、今日のこの内容をもしね知ってたら、あ、じゃあうちの店にはこういう音楽が合うんだなっていうふうに思っていただいて、ちょっとねその環境をね音楽でね整えていくっていうのをねやってみるといいんじゃないかなと思います。まあ特に効果っていうのはねすごいですよね。特にね一番ね注目してもらいたいのが、まず4つあります。マスキング効果という一つあるんですね。で、イメージ誘導効果っていうのがあって、あと感情誘導効果、それで行動誘導効果っていうものが大きく分かれて4つあるんですね。で、マスキング効果からちょっとね、お話ししていくとですね、何かというと、そうですね、BGM、あることによって、お客さん、他のお客さんの声とかが、気にならなくなる。うん。そうなんですね。
いろんな人がお店の中で自分一人だけで、ね、個室のようなところだったらいいんですけど、そうじゃない場合のお店って多いと思うんですよね。その場合隣の人がねちょっと喋ってるなって言った時にすごい無音だと気になるじゃないですか。うん、そのね無音だと気になるんですけど、音楽が流れることによってですね、そっちの方に頭がね意識させられるんですよ、無意識のうちに。そうすると何が起こるかというと、音楽に意識が取られて隣の人の声が消えちゃうんですね。これがねマスキング効果っていう風に言われているものです。なので居酒屋さんとかそういう時にはですね、どんな音楽を流せばいいのかなっていうと、ちょっと元気な感じの曲です。うん、ちょっと元気な感じの曲やると何がいいか、なんで元気な曲をやるというかというと、周りの人のね声のテンションと同じようなテンションの曲を流すといいっていうことですね。そうすると聞きやすいなと思う方の流れてる BGM の方に耳がいって、周りの人のね会話っていうのに耳がいかなくなる、こういう効果があったりします。うん、なのでそういうお店によって選んでいくんですけど、騒がしいなーっていう想定してる大衆酒場と呼ばれる場所ですね、そこはもう元気な J-POP とかいいと思うんですね。でちょっとね敷居が高いようなちょっと高級個室があるようなところ、そこではちょっと明るい曲とかじゃなくてちょっとジャズとか、うん、ちょっとねジャズの中でも明るくない方ですよ、ちょっとねムーディーに流れてクラシックとか、うん、なんかボサノバとかそういう風に落ち着けるような曲の方が良かったりします。うん、そうするとねその場のね空気感と食事のイメージが一致してしまうと、さらにですねこの店最高だなって感じてくれる、そういう効果が出てくるので、ぜひ言いましょう。あ、言いました。で今のね後半言ったのがイメージ誘導効果っていう部分ですね。うん、それも兼ねてる部分なんですけど、まさに例えばですね、一回食べに行ったらどれぐらいが高級な感じかなと分かるんですけど、分かんないですけど、自分の中では、まあ、1万円もね一食出した焼肉屋さんとかだったら高級なんじゃないかなと思うんですが、そういうところだったらジャズとかそういう音楽を流すと、あ、ゆったりして優雅な空間だなって感じながら、だからこういう風にね素敵なお食事なんだなって相乗効果もあったりするわけですね。なのでそういう風なところでうちはなんかねゆったりしていただくんです、そういう風なね印象を持ってるお店とかで商売やってる方はですね、そういう落ち着いた感じの曲を流すといいですね。はい、でですねあとは感情誘導効果ですね。はい、その3つ目の効果なんですけど、感情誘導効果っていうのはね、まあその名の通り感情をね誘導する働きですね。でもう昔から古くからね音楽っていうのは感情を動かすという考えはまああってですね、まあ実際に視覚や嗅覚じゃなくてね聴覚に訴えかける、まあこう音楽のすごいところっていうのは、感情の変化を一瞬でね引き起こすことができるんですよ。うん、でその音楽はね短時間で感情を動かせるのは、反応する脳の場所がね大脳辺緑系っていうんですかね、すなわち古い脳の部分、昔からある脳の部分、ここがね影響してるって言われてるからなんですね。これはね爬虫類とかにも存在してるんですけど、まあ原始的な、いわゆるそういう原始的な部分、そういうところに影響を及ぼすので、まあ、感情的なところもですね、まあ、感情的なところと本能的なところ、ここにね訴えかけてくれます。なのでその効果を出す、例えば悲しいなって言った時とか、なんかこういうシーンの流れの時にこういうコード進行で流れると感動しちゃうんですみたいな、感動をこうねするためのコード進行とかね、カノンコードとかあったりとかねするんですけど、まあそういう風な部分をねうまく使っていくといいんじゃないかなと思います。あとはですね最後言った行動誘導効果ですね。 はい、まあこれはね、何かというと曲のテンポ感ですね。テンポ感を変えると、例えば運動会だったらマーチの曲だったりとか、そういうのがあるとなんかね、こうシャッキシャッキシャッキテッキテッキテッキっていう風にね、動きやすくなると思うんですが、ああいう効果です。ああいう効果が行動誘導効果っていう風になります。逆におっとりしてるジャズみたいな感じの曲を流すと動かないという感じの効果が逆に得られるわけですね。その場合は長く滞在してもらいたいっていうお店の場合だったら、ゆったりした曲で、ちょっとね回転早くしたなと思う場合はテンポアップするような曲を入れるといいですね。はい。で、あとはね、ちょっとおまけ的なところで言うとですね、頭をね、柔軟にしたりとか、思考をね、深度っていうんですかね、深さ、よく考えるっていう時に、この音楽っていうのもね、結構ね、普段何を聴いてるかで結構変わるって言われてるんですね。うん、その何が聴いてると変わるかっていうと、生音、生楽器で演奏されていて、なおかつ構成が複雑になっている音楽、この音楽はすごく脳に働きかける、複雑な理解をしようねっていうふうに脳がね、働きかけるんですよ。なのでちょっと頭のキレがいい人とかってのクラシック聴いてたりとか、クラシックはね、一番ね、何人もの演奏家がいて、わあ、こんなに、わあ、何なんだ、100人とかね演奏してる場合もあるわけですからね。それぐらい深いと思考もね、すごく深く考えられるようになります。で、これは近代的な電子音楽っていうのはあんまり効果がないっていう風な研究が出てるんですよ。というのも、電子音楽っていうのはその新しいものなんですね。なので、さっき言った脳の部分で反応しにくいらしいんですよね、作られた音っていうのは。そうじゃなくて生の音、うん、この部分をうまく使っていて、なおかつ構造が複雑になっている音楽っていうのは脳の働きを良くするとも言われてます。というところでね、そういう感じで、どういう風になんかね、仕事に一生懸命やろうかなって言った時に、なんかリラックスしながら思考をね、もっと深く考えたい時は、クラシックとかね、ジャズ、ビッグバンドとかを聴きながらやると、なんかいい思考が降りてきたりするっていう風にね、なるらしいので、ぜひ覚えておくといいんじゃないかなと思います。まあそんな感じで言ったんですけど、次ね、ここら辺でね、ちょっと曲をお聴きいただきたいと思うんですが、次聴く曲はですね、そうは言いつつも電子音楽はね、ちょっとね、多めに入っている、まあ現代的な音楽ですね。まあさ、まあ一緒にやってるサリちゃんの曲をね、ここでね、お聴きいただきたいと思うんですが、その中でも、アコースティックのね、ギターとかの音色も入っているので、まあまあ近代的な音楽の中では生音がいっぱい入っている方じゃないかなという曲ですね。そんな感じでね、この曲にはどんな音が入っているのかなと思いながら聴いてもらえると面白いんじゃないかなと思います。それではお聴きください。サリでバチ。
して眩しすぎる太陽窓から。
はい、聴いていただいている曲はサリで街です。はい、まあ、ちなみにね、さっきのね、商売のね、音に、いい影響があるという考察の部分なんですけど、どこでね、分かるかっていうと、文教大学がね、出している論文、まあ論文がね、大学いろいろ調べると出てくるんですけど、今回は文教大学から音が与える心理的影響っていうね、そういう論文の研究をちょっと参考にさせていただきました。面白いですよね、こういう風にね、自分たちがやってる曲とか、なんか聴いてる音楽がね、こういう風に証明されてる、科学的に証明していくとこんな感じになるんだなみたいな、そういうのをね、ちょっとね、これからもね、ちょっと取り上げていきたいなと思っています。はい、ということでね、後半もうあっという間に後半戦になってきて、あ、もうこんな時間になったんだし、今回なんか喋りまくってるな感があるんですけど、音楽でね、ほんといっぱいね、できることってありますよね。で、できることが分かると、自分がやりたかったなーって思ってることとか、みんなね、楽器やってる時にこんなことやってみたいなと思って始めたと思うんですよ。それをね、具体的にどういうふうにやっていけばいいのかっていう方法がね、大体わからない方が多いんですね。特にバンドマンの方、もう気合だぜっていう感じで、もう気合があれば何でもできるっていうね、そこもね、すごく好きなんですけど、どうせだったらちゃんとね、一歩一歩確実にステップアップみんなにしてもらいたいので、ね、まあ、こういうふうなね、知識をね、今後もね、お届けして、なるほどね、そういう風にやっていったら自分たちの音楽ってのをいろいろ受け止めてもらったりとか、まあライブ会場でもね、楽しむ意味っていうものがあったりんだとかね、そういうのをね、感じていただけて、より音楽をね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。いやね、本当に面白いですよね。まあ冒頭でも言ったんですけどね、リスメロさんのワンマンライブとかもね、最高だったんですけど、やっぱりね、音楽はね、生演奏を聴くのが一番ですよ。うん、これからもね、どんどんどんどん生演奏の場をね、増やしていきたいなと思ってますし、今月もね、早速アコースティックな感じのライブもありますし、僕もね、どんどんどんどん演奏する場をね、また増やしていこうと思ってますので、その辺も楽しみにしていてください。で、やっぱりね、生演奏、うん、今ね、サリちゃんのね、曲も聴いていただいてるんですけど、この、ね、鍵盤とかね、いろいろ入ってるんですけど、それだけじゃない、あ、そういう音がない、一切ない、そういうね、曲もね、ちょっと聴いてみてもらおうかなと思っております。その中でも、まあ、僕が昔やってた7カラットというバンドで、全部生演奏だけでレコーディングしている曲があるんですよ。打ち込みとか、まあ、打ち込みとかも若干あるんですけどね、まあ、その部分の今のね、最近作られてる曲と昔のバンドマンがね、生演奏でね、撮った曲、どんな感じの違いがあるのかなっていうのをね、これか多分ね、感じやすい差が出てくるんじゃないかなと思うのでね、そういう部分をね、楽しみながらね、ちょっと音楽を聴いてみるといいんじゃないかなと思います。ということでね、ちょっとここでね、早速その曲を聴いてもらいたいと思います。ちょっとね、夏に向かってきてるのでね、せっかくなので夏の曲をピックアップしてみました。それではお聴きください。7カラットで夏の奇跡。 お聴きいただいている曲は7カラットで夏の奇跡。どうですか？このね、曲はね、全部生音なんですよ。生音で特に違うなってわかるのってドラムなんですよね。ドラムの音がね、本当そのドラマーによって個性がめちゃめちゃ出るんですよ。しかもこのカンカンってこのスネアの音なんですけど、この音のね、好みもね、さらにね、みんな違うんです。なのでなんかね、いい音とか悪い音とかよくわからないんですよね、こう個性を見るとね。なんかいい音っていうのは、まあその曲に合う音ってのはいい音じゃないかなと思うんですけど、そういうね部分っていうのもね、やっぱね、生音なんなんですかね、なんかいいんですよね。なのでこう勢いとかいろいろ出てきますもんね。ですね。そんな感じでもうあっという間にもう本当の最後の最後になってきました。でここでね、ライブの情報とか告知をねちょっとさせていただきたいと思います。まずは7月の18日の火曜日ですね、渋谷のエッグマン、なんとね、さっきも言いましたけどリスキーメロディーさんのなんとですね、バースデーシリーズでね、5カラーズメロディー2023ベースのね、はるちゃんのバースデーライブに、僕はね、サリちゃんのね、パーカッションで出ます。はい、ということでこれ今ね公開したので、実はね、あの初公開です。はい、ツイッターでも言ってないし、サリちゃんも多分言ってないんじゃないかなと思うんですけど、はい、18日は僕がですね、はるちゃんのバースデーをお祝いにサリちゃんと一緒にやっていきますので、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてちょっと先になるとですね、まあ9月の7日ですね、木曜日、なんとですね、9月の7日というと何があるかというとですね、僕のラジオがあるんですけど、そのラジオの後、なんとね、クラブチッタ川崎に行ってドリームキングダム16周年記念ライブ王子全力投球があります。この時はなんとね、サリちゃんの時に僕はドラマーとして叩きます。はい、7月29日のですね、はい、そちらの方もありますけど、まあ、なんといってもこっちの方かなと思いまして、であとは9月の23日の土曜日、川口のショックオンというところで、これはね、あのノアーズアークの方でライブがあります。こちらもね、またね、ちょっとなんだろうな、名曲と呼ばれているものをいっぱいカバーしながらやるパターンのライブになってますので、そういったね、また新しい一面もね、楽しみにしていただければと思います。あとはですね、新しく今日のね、夕方にね、公開しようかなと思うんですけど、公式 LINE をですね、僕今までもなんとなくふらーっとあったんですけど、ちゃんとね、ちょっと作りまして、で、それをですね、今日の夕方の18時にね、ツイッターの方でですね、こう、やりますよっていうのを出していこうと思いますので、ぜひチェックしてください。はい。で、これはね、アーティスト向けのね、情報とか心理学的なこともね、いっぱいお話ししていきたいと思っております。ちょっとね、ここで水をちょっと飲みますね。はい、ということでね、この曲が流れてきたということは、番組もね、本当に最後の方です。まあ実際には番組のね、いつも最後にこれ入れてるんですけど、そろそろブハイソもね、ライブしなきゃなと思ってるんですが、なんかね、メンバーの中でもちょっと嬉しいことがあったりしてね、ちょっとライブはね、ちょっと今年は難しいかなっていうことで、制作をねやっていこうと思うので、それをねラジオの方で発表できたらなと思っております。で、実際にいろんな情報発信してきます。情報はですね、インターネットでドラマウナとかドラマウナバラとか検索してもらえると、僕の公式ホームページが出てきたりとか、ツイッターが出てきたりとか、そういったところでね発信してきますので、ぜひチェックしてください。 あとはね、ラジオブログ、今日の、ラジオのブログも書いてきますので、そちらはね、ツイッターの方でね、書きましたっていうふうに言いますので、ぜひそちらもチェックしてください。再放送もそこでね、聞けますのでね。はい。では次回のドラマ、海原ひろみつの新境音ですが、放送日は8月の3日の木曜日13時からまた1時間お届けしていきたいと思います。それではね、皆さん今日も素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はね、ドラマ海原ひろみつでした。またねー。